それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。本日の備えの賛美歌は賛美歌453番です。ただいまより聖霊降臨節第22日主日の礼拝を始めます。 主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。詩編539番を歌います。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方スクリーンをご覧ください。
それでは主の祈り。
天にますます我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらせたまえ、御心の天になるごとく死にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより伝えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。
アーメン。
それでは、賛美歌187番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。牧会祈祷の後、聖歌隊の賛美をお聴きください。恵み深き我が主、我が神、今日この恵みの朝に敬愛する兄弟姉妹と共に御堂に集められ礼拝に参加することができたことを感謝します。私どもは過ぐ時に多くの罪を重ねてまいりました。どうか私どもの罪をあがない、あなたのしもべとして働くことをさせてください。本日は世界聖賛日、世界宣教の日でございます。世界中の教会で守られている聖賛式の上に主の豊かな祝福をお願いします。また海外の地で伝道の技に励まれている牧師、伝道師の方を覚えて祈ります。どうか方々の上にあなたの励ましと祝福が豊かにありますように。とりわけ京都丸田町教会より派遣されておられます藤波敦子さん、またこの教会を母教会とされる松下道成先生、両先生の上にあなたの励ましが豊かにございますように。本日は京都丸田町教会より佐藤博先生をお迎えしてあなたのメッセージをお聞きすることができました。そのことを感謝します。どうか語る佐藤先生の心を強くし精霊を豊かに注ぎ、また聞く私どもの耳を長くしてください。本日は定例役員会、伝道委員会が持たれます。教会のさまざまな働きの中で心を砕かれている多くの方々の上にあなたの豊かな導きと励ましがありますように。本日持たれます役員会、伝道委員会で正しい道筋が得られますように。また礼拝に奉仕してくださる聖歌隊総学者の方々を覚えます。どうか方々の上にあなたの豊かな愛がありますように。本日総年会の主催による夕べの集いが求められます。 継続して行われてきておりますが、どうか良き交わりと祈りと賛美の時を分かち合うことができますように、総年間に限らずたくさんの方々が参加されますように。病の方、高齢の方を覚えて祈ります。今日ここに集おうとして集えない方々、どうかその苦しみの上に、傷の上に、悩みの上にあなたの癒しの御手が述べられ、また共にあなたを賛美することが、礼拝堂で賛美することができますように。この拙い祈り、会堂に集うお一人お一人の祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの名によって御前に捧げます。
アーメン。
聖書を朗読していただきます。聖書はマルコによる福音書第3章1節です。
イエスはまた会堂にお入りになった。 そこに片手の苗た人が来た。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気が癒されるかどうか注目していた。イエスは手の苗た人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に一歩で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。
本日の説教は京都丸太町教会の佐藤博先生とお招きしております。佐藤先生は、主法の方に書いておりますけど、同志社大学神学を卒業、それから、名古屋というのは伊予小松教会というと22年、牧会されました。そして今丸太町教会で私どもの教会出身の、渡辺慶長氏、氏弁護士、それから工藤直子弁護士のご指導をさせています。あとでまた詳しいことは紹介したいと思いますが、よろしくお願いします。
この度は渡辺先生と、工藤牧師に執権を変わってましたので、なられました。まあ任職はまだですけども、まあそのことの感謝も込めて、まあ今日はここに来させていただいた次第でございます。で、私はまあ今日まで、まあ、オリンピックの年が、東京オリンピックの年が、今治教会に伝道師として赴任したのでございますから、まあ、44年になるんですか。なんて言いますか。まあ、地味な、性格ですけども、まあ、コツコツと何をやってきたかと言いますと、まあ、この聖書の言葉というものに、まあ、どのように、まあ、取り組んできたかですね。あるいは、関わってきたか、まあ、そのことの一端を、まあ、お話しできればというふうにこう思うのでございます。で、最初に、この、まあ、日曜日の朝からなんだっていうご批判があるかもしれませんけども、猫に教えられた真ん中ということで、最初お話しさせていただきたいと思うんですけども、これはまあ、1983年の春、ちょうど私たちの、まあ、伊予小松教会が、新しい街道が完成した年。で、新居浜にあります教会の牧師から、私のところに電話がかかってきまして、まあ、子猫が5匹生まれたんだけど、で、非常にシャム猫なんだけれども、まあ、血統書付きの、猫なので、で、ぜひ先生とこでもらってくれるんだろうか。で、その、商店に持って行ったら、売れんことはないんだけども、まあ、娘が、可愛がってくれる家に、ぜひもらってもらいたいと。言うから、先生、一匹もらってくれるんだろうか。で、実は私は猫嫌いなんですね。の、鳴き声といい、どこでもこう入ってくる、習性といいですね。もう、で、頭からもうそれ断ろうと思ってたんです。けど、まあ一応、みんなに言わないと義務を果たせないかと思って、晩の夕食の時にですね、子供たちと家内に、測ったわけです。で、当然家内は反対してくれると私予想して行ったんですけどね。で、ところが、どういうわけかその日に限って、血統書付きっていうのがうちの奥さんの心を捉えたのか、賛成に回ったんですね。で、子供3人でしたから3対2。 まあ、数の上では、まあ、勝つことは勝つんですけども、長女がその頃小学校4年ぐらいだったでしょうか、牧師が猫が嫌いというのはおかしいというんですねでこれには、まあ、参ったというんですか、課題がもう賛成に回ったもんですが、私一人ですのでもうやむを得ずお受けすることにしたんです。でこれぐらいのもんですね、まあ、ネズミっておかしいけど本当に小さな1ヶ月ぐらいの子猫でした。で私が危惧していたことの、まあ、全部が当たりまして、でちょうどもうこの牧師館も教会もまっさらになっているところにその猫がやってきましてですね、その都会です、地方ですから、もう全部の窓にスクリーンがありますね。で障子すすま、もうこれは案じた通りもうズタズタですね。であとはこの勝手にこう袖出て戸を閉めないでこの入ってきて、でそのままの足でいろんなとこ行くわけで、でどういうわけかこの私の寝床にこう入ってくるんですね。で気がこうなんか散ってますと私の顔の上を行き来するんですね。でまた私のこう首の周りにひっついて寝るんですね。まあこれにはちょっとこう参りました。で私一つだけしつけしていることがある、これはしつけできないんですけどね、テーブルの上にご飯の時にテーブルの上に上がる時だけ軽くこのトム君って言うんですけど、トム君のお尻をこう叩くことにして、子供の目が光ってますから虐待はできませんのでねでその意味ではおいてはこの家の中で一番恐ろしい存在が私なんですけども、まあ、どういうわけか私のこの寝床やこう懐にこう入ってくるんですね。で、まあ、一番のこう極めつけの困ったことは、街道2階にこう牧師館があって街道がこうつながってるんですけども、街道の扉が開いていたのがまあ失敗だったんですけども、街道に入ったらですね、プーンと匂いがするんですね、まあ、いわゆるマーキングですね、まあ、子供のカバンやとかそんなとこはもうしょうがないわけですけども、でどこでやったかなと思ったらですね、なんとこの献金箱がこう正面にあの中でやったんですね。やられたと思いまして、日光消毒をしてこのもう口を拭っといたんですけどもでそうこうしている間にですね、1ヶ月ぐらい経って私はまあふと気がついたんですね。それは猫は可愛いと思い出したんですね。それは怒るのは私だけが怒って、それでも私のこう懐に入ってきますもんですからね、猫が可愛いと思ったんです。で私は猫に偏見を持ってたと思うんですね。ですぐ机のそばにおる地引きで偏見、人弁に偏学の偏ですね。であれは端っていう意味ですね。物事のこの端っていう意味なんです。で結局私は今まで猫を端から見ていたと。で一緒に生活して猫が私のところへ来るもんですから、この猫を真ん中から見たと。でこの時に、まあ、猫のいろんな欠点はありますけども、この猫は可愛いとこを思い出したっていうことですね。ですから私は猫に導かれて、こう真ん中という意味のこう大事さって言いますかね、重大性って言いますか、私たちは神の国の国っていうのは、私たちはこうイエス・キリストの真ん中ですね、神のお言葉の真ん中に私たちはこう立っているのか、真ん中っていうところに一番大事なこう意味合いがあるのではないかですね。まあ、そんなことをまず猫からこう知られたことであります。まあ、もちろんその背景にはそれまで歩んできた曲がりなりにも、まあ、失敗の間違いの連続でありましたけれども、この聖書の言葉あるいはイエス・キリストの真ん中というものは何かということを、まあ、それなりにこう教えられてきたということがあったと思うのですね。で今日読んでいただいたこの聖書の箇所は実はちょっとややこしいところですね。この片手の泣いた人に真ん中に来なさいと言われて、手を伸ばしなさいと言われて、そして この手が癒されたっていうことだけが書いてあるならば、非常に単純明快でありますけれども、こう、安息日ということになっておりまして、それ後のイエス様が破られたということに対する、この、ここに出ています例でいきますと、この、ファリサイ派の人、あるいはヘロデ党の人、まあもちろんここには出てませんけども、よそでは、立法学者ですね。で、そういう人たちの、この格好の、まあ、イエス様攻撃、あるいはイエス様を亡き者にする、まあ、そういうものを提供したっていう、まあ、こういうことが、こう、重なっておりますので、まあ、そのところは、詳しくはもちろん、時間の関係で持つことはできませんけども、でイエス様という方は、この神の子であられる方が、この世に来てくださった。そしてその来てくださって、神の子として、救い主として歩まれる、その、方針と言いますか。で、それを神の言葉を持ってですね、この世に予言の成就、また神の言葉を持って生きようとされたっていうところに、まあ、この、今日のこの最初の安息日違反の問題が、まあ、起こるわけであります。もう引用くださらなくて結構ですけれども、イザヤ書の53章、これイエス様が苦難のしもべとして、十字架にかかって人の罪を負うものとして、自分に与えられた神の言葉としてこのように来てくださったわけですけれども、その4節のところにですね、彼の担ったのは私たちの病、彼の負ったのは私たちの病、ですね、痛みですね。イエス様はこの仮道に入られて安息日でありましたけれども、この53章のこの4節のこの病と、この片手の泣いた人の痛みっていうものに目をそらされないで、そのことを、このお言葉を持って、この一人のこの障害のある痛みを持っている者の真ん中にお立ちになった。でそういうことが、ここに、この人の国ですね、人間のこの聖書の理解、モーセの律法、安息日理解というものと、まあ、この衝突していると。人が理解する、この聖書の言葉、あるいは神の、あるいはイエス・キリストも受け止まれた真ん中っていうものが、ここで激しく、この、火花をこう散らしていると。まあ、こういうものがあり、ここにもう現れているわけです。ですから、神の国の支配、あるいは人間というものの考え方、生き方がそこに支配しても、これがここにこうぶつかっているわけですね。ですから、私たちのこの世界っていうのは、この時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよという神の国というものと、この私たち人間、人間の国、でこういうものが私たちこう重なっている中で、そういう二つの構造の中に、このイエス・キリストがおられ、来てくださり、私たちがそこにこう立たされていると。まあ、こういう構造が、まあ、ここにも非常に顕著にこう現れているということがこう言えるのであります。で、私たちは人間というのは、この人がそうでありますように、この、ヘブル福音書っていうのが、形骸書って言いますか、聖書のこう外れたこのものの経典の中にあるんですけども、54編ある断片中の23番目のところにこの記事が出ていまして、この人は石工とこのヘブル福音書では出ております。まあどれだけ正確かどうかもちろんわかりませんけども、石工っていうのはハンマーとノミとを持って、まあ、細工していくのが一番大事な人が片手が泣いておったのでは、これは収入は売ることは、まあ、ほとんどできない。片身の狭い、この一人の男性、まあ、一家の主人としての辛さ、まあ、そういう痛みのゆえに、彼は街道のおそらくこう炭におったと見ることができます。で、そのところからイエス様にこう真ん中に呼び出されるわけでありますが、で、どの程度の、まあ、この 状況かっていうのは、もう一つここではわかりませんけども、この、ルカの5章のところの、ペトロが、 証明を受けるところのところで見ますと、イエス様がこの、まあ、3章のこのところでは街道に入られたわけですけども、あのペトロの場合はイエスペトロのこの網を作ろうこの船の中にこう入ってこられて、で岸に向かってお話をなさる。ですからおそらくペトロはこの狭い、おそらく幅2メートルもないと思われるその船の中でこのイエス様が話されるにおそらく背を向けて、群衆の方を見ないで背を向けてこのイエス様の話されるお話を仕事をしながらこう見ていたとして聞いていたと見ることができますね。でそれが終わった後、ご存知のようにイエス様はこのペトロに五章四節にお稽古み出し網下ろし漁してみなさい、まあ、このところの正確なイエス様とペトロとの位置っていうのははっきり分かりませんけども、おそらくイエス様がペトロの方を向かれて、イエス様が向かれたからペトロもやっぱりこうそれなりにイエス様の方にこう向き合ったんではないだろうか。でその時にこのシモンペトロはですね、このしかしお言葉ですから、この私はこのしかしということの中にこのペトロのこの万感がこもっていると思うんですね。本職、両親で本職の私に大工であったと言われるあなたが漁の指図をするのかというこの、まあ、矛盾といいますか、飛躍といいますようかね。でもしかしですね、まあ、あなたがおっしゃいますからと。でもう一つは不良だったということがありますね。で私のこれはもうそんな要件想像してはいけませんけど、その前の日もあんまり魚が取れてなかったんではないだろうか。まあ、このイエス様の言われたお言葉に、まあ、残念だけれども心からそのことにこの賛同できないけども、あなたがおっしゃったんですから、網を下ろしてみますという言って始まったこのことですね。ですから言うならばペテロという人の前にイエス様は乗り込んでこられて、そしてまあ本当にもう膝と膝と突き合わせて逃げることも避けることもできない状況の中で、お稽古に出せ、網を下ろして漁してみなさいとこうおっしゃったわけですね。ですからイエス様という方は一人の人間のこの真ん中にまで足を進めてきてくださって、そしてそこで私たちにお言葉をこう語ってくださるですね。このことがこの三章のこの勝手の泣いた人、あるいはペテロのこの証明の出来事の中にこうあるわけであります。で私はこの最初申しました神様の言葉というものを聞かせていただいて、まあ洗礼を受けて、まあ、神学校に行くことになったのですけども、ここでは片手の泣いた人とありますけども、私は心の泣いた、キリスト信者と言いますか、あるいは新学生と言いますか、というのは私は16歳の時に、生まれてすぐにかかった結核がこの腎臓結核として発症しまして、半年入院して、まあ、化学療法で、癒えて、そして、まあ、9月に、新学部1年生だったわけですけども、この高校生だったんですけども、この学校行きましたらこの、まあ、結局落第になってしまったんですけども、そして、まあ、卒業して進学入って、まあ、非常に張り切ったということもあるんですけども、まあ、京都 YMCA の働きにも属していますから、あれどういうわけか私にこの進学 理事会の家になってくれと言われて、まあ、いろんなものがそこにもう重なってしまいまして、まあ、ちょっとオーバーワークになったこともありまして、9月に微熱が出て、病院行きました。君、これは腎臓一つ取らなきゃならないと。こうおっしゃいまして、まあ、今、丸太町教会の真裏に、兄弟の病院がありますけども、その泌尿科で腎臓一つ取ったんですね。で、この時も私は、山に登る、アルプスに登ろういう誘いと、この京都 YMCA のこのキャンプボーイって言いますか、まあ、約2ヶ月、まあ、朝6時前から起きて夜10時ぐらいまで働くような、まあ、本当に過酷な奉仕だったわけですけども、 で、そのまつ毛が出まして、まあ、微熱が出て、腎臓が、まあ、再発して、そして、左の腎臓結局摘出ということになりまして、私は少なくともですね、この神学部に来させていただいて、まあ、奉仕、あるいは、山へ行くよりも、YMC の働きする方が御心にかなうとこう思ってですね、行ったにもかかわらず、この片方の腎臓を取られたんですね。で、これは心がやっぱり悩みましたですね。ですから、実際に体力的にも腎臓が一つないということはもう、肉体労働みたいなことはまあちょっとやっぱり無理ですね。で、2年、3年、まあ、学校出席するぐらいがやっとで、今あらゆる活動を全部まあ停止して、4年生の時にやっと、この神学部から京都丸太町教会にフィールドワークに行けと言われて、まあ、行ったのが、まあ、丸太町教会とのまあご縁だったと思うんですけども、そして、この私の、この京都の神学生における働きっていうのは、泣いたままの状態ですので、紫の教会っていうのに出席してたんですけども、街道の一番後ろの、まあ、今ここにおられる方はそうじゃないと思うんですけども、一番隅のところが私の定席やったんですね。ですからまあ、ハス会で神様の言葉を聞いとると、逃げながら聞いとるというような、まあ、惨めなこう状態でありました。そして、6年間終わりまして、まあ、結局、大学1年、2年の時は、父親が交通事故と、ハイエースの大きな手術しまして、まあ、結局私は、進学を何のためにいたんかなと、自分の病気と、親父の病気でもう全部終わってしまったというような、まあ、状態だったんですけども、そして、岩崎の教会における最後の説教の題が、題だけ覚えてるんですけども、夕暮れまで佇むものっていう題で、説教しましたから、これはどんな説教やったか、想像がつくと思うんですけど、まあちょっと、いうことで言いますと、太宰治の最初の小説が晩年というのから始まるんですね。ですから、私はまあ絶望しながら、今治教会にまあ赴任していったと。まあ丸太町教会でも、まあ今治教会でも、まあそれにおいて、大した働きができなかったわけでありますけれども、でところが行きました。今治教会に、ここに、まあ、鬼が住んでいたって言いますか、榎本安郎という人があったんですね。で、この人はですね、もう、御言葉に長寿っていうわけですね。で、これ流行らんですよ、そんなこと。ね。もっとスマートな信仰。自分にこう、打撃があまりないような、もっと、この、方が、牧師として、やっぱ人気があると思います。まあ、この人は、カリスマ性があったんですね。そういう面で私は初めて信仰とは神の言葉を聞くことだということです。これはまあ、ロマ書の10章の10節にあります。実は信仰は聞くことによい。しかもキリストの言葉を聞くことによって始まると。で、これは私は今まで、フリメソンの教会に1年ほど、そして紫の教会で、約6年おりましたけども、真っ向からですね、信仰とはキリストの言葉を聞いてそして生きるんだっていうことを、この私に強く迫るっていう、そういうことはこうなかったり、まあ、こっちの準備ができなかったこともあるんでしょうけどもね。で、そのことが私の、まあ、今治教会における大きなこの収穫で、ありました。ですから初めて、この神の言葉というものの真ん中というものを、この榎本牧師、あるいはこのパウロの ロマ10章17節は、私にこう示してくれたわけです。で、そして、4年半、まあちょっと言い過ぎたんですけど、それは、榎本牧師がまあ入院してしまいまして、出るに出られない状態に陥ったもんですから、まあ、5年目の伝道師、副牧師にこう入っていたわけであります。で、そして、隣にあります貧しい小さな伊予小松教会というところから招聘をいただきまして、この1968年7月にそこにこう移っていったのです。 で、この教会のまあ問題っていうのは何かっていうと、まあ、とにかく貧しいっていうことですね。人が非常に少ない。で、その年度の礼拝平均出席18名。年間予算が69万。ですから私の社技は、今治教会の副講師としていただいていたものの、まあ、半分以下。で、足らないところは、英語を教えて、先生稼いでください、言われてですね、まあ、ずっと断ってて、まあ、条件は最後に出たわけですけど、まあ、私の母親が、今度、移るところは、地続きのところへ来てくれへんかって言うんですね。だから、四国と本州は離れてますから、地続きのところへ次の教会を移ってくれと言って、電話がかかってきましたですね。そしてその私が移った年に、この母は、まあ、糖尿病で、心筋梗塞で亡くなってしまいました。まあ、願いを聞かずに、まあ、横松教会へ行ったわけであります。で、二つの、一つはその、どう生活するか、あるいはどう教会が自立していくかっていうこの一つ問題。で、もう一つは、この悪いことにですね、悪いこと言いたいけど、もっといいことなんですけども、100万円の指定献金があったんですね。これ小松の教会、小松の一万石だったんですけども、その、いわゆる私分の人でなしに価値の人ですね。で、その人が、この廃藩置県でそこをこう追われたときに、上級武士は金禄証書というのをもらったわけですね。で、その利子でしばらくこう生きていけるような、多少そういうあれがあったんですけども、足軽や家畜の人たちは、もう、ほんの涙金をもらっていきましたから、もう彼らの生活っていうのはもう大変なものだったと思いますね。で、彼も北海道に移住してダメで、で、アメリカへ渡って、まあ、やっと、このロサンゼルス新聞、法治新聞の記者として、彼は生涯を送るんですけど、で、自分のふるさとに教会があるのを知って、彼は自分の今まで残った鎧、老人ホーム入る時にあったお金の私たちの教会に何度かにわたって捧げてくれて、最後に100万円が残ってたんですね。で、これが幼稚園か保育園を開きなさいっていうことに指定されてたんです。で、なんぼ今から40年前でも、この100万円でその土地を買って建物建ててするということは全く不可能ですから、それに手をつけるということは、まあ大変なことだということは分かってましたけども、亡くなられて奥様が、私ももう召されることが間近に迫ったので、天国に行って主人に報告しないかんので、あの年どうだったか、その7月からね、エアメールが来るんです、毎月1回。で、無視してもいいんですけども、まあ前の牧師の原牧師はまあいたら、原田和牧師はもう無視して、もちろんいい物件がなかったということもあるんですけども、私のところへその鉢が回ってきてまして、まあ私もちょっと真面目なところがありますから、やっぱこれは、やっぱ聞かなきゃいかんかなと思いまして、もう、7月、8月、9月、10月と来るわけですね、毎月。たどたどしい筆圧の下がった、ハガキが来る、手紙が来るんです。で、やっぱりこれは神様の御心だと思って、この貧しい教会でありましたけども、この一軒置いた隣の土地、230、30坪ありました土地を400万円で買いました。で、その頭金が、100万円をこれ使ったわけですね。で、この時の教会の年間経費が71万円ですから、この事業を始めるにあたってそれは、大変な困難が当然予想されます。で、その次、そこに50坪の園舎を建てました。まあ、2教室か取りませんでしたけれども。そして、その翌年、1971年には、教会とその間に110何坪の細長い土地がありまして、それがまあ、偶然に、まあ、このこと話してたら、もう奇跡的なことだったんですけれども、とても時間があれですけれども、お話できませんが、それが手に入ったんですね。奇跡的に手に入ったんです。で、この土地に関しては全部借金をしたんですね。5年間無利子。私もいろんなことを考えましてね。旧約聖書は利子を取ったらいかんと書いてあります。あれで行こうと思いまして。で、まず最初のは教会員と園児の御父兄。で、あとの2回目の土地は、この今治教会とか、近隣の私の迷った教会の人を訪ねるっていうようなことで、この500万円を賄おうとしたわけですね。間の園舎はまあ募金と。 いうことでやったわけですけども、そして間と違いましたから、やっぱりここに園舎を建てなきゃならないんですね。というのは、私がこの保育園を始めるこの赴任した年の12月1日が、まあ、息子の誕生日に、まあ、偶然始めることになったんですけども、祈りが、まあ、この子供たちの成長とともに、まあ、この事業を祝福してくださいと、そう祈ってこう始めさせていただきました。でところが子供は大きくなってきますけど、その園舎が次々与えられることはありませんから、もう乳児の方が終わったら町のこの保育園とか幼稚園にこう移っていかれる。でそのなんとか受け皿がということで、まあ、この、まあ、500坪余りの、まあ、四角な土地になりましたから、まあ、そこに園舎をこう建てようとしたんですね。ところがもう借金という手も募金という手もこう使えないもうわけです。借金はどっさりこうありますし、募金もそんなにこの皆さんこの教会にもたくさん募金の収集が回ってきますけども、まあ、普通にちょっと出したらまあ2、300万ぐらいですね。ちょっと努力して500万、ものすごい努力したり、教会のそのつながりの広さで、まあ、1000万ぐらいじゃないでしょうか。だからそういうものではこう足りない状況でありまして、最後の奥の手として私が使ったのは何かっていうと、今までは神様に頼るということと、この人間の努力ですね、こうバザーをするとか、収益授与するとか、まあ、いろんなことの知恵を絞って、やってたわけですけども、もうその手はもう今度のあれが通用しないということで、まあ、今度はこの神様の言葉にかけるって言いますか、神様の言葉によってを実現していただくということにまあかけようと。ですから、まあ、京都はその点清水の舞台というのがありますからね、清水の舞台から飛び降りるつもりで、まあ、聖書のこのイエス様の約束の言葉にかけて、この授業を必要なものを与えていただきたいと、マタイの6章33節に全て必要なものは全て与えられる、あるいは7章7節には求めよう、そうすれば与えられるですね。あるいはまたルカのヨハネ15章の7節には、お言葉があなた方のうちにあるならば全て求めるものはこう与えられる。もう皆さんそういうね、目でもって聖書を見ますと、求めたら信じたら与えられるということがもういっぱい書いてあるんです。でさらにすごいことはですね、このルカによる福音書のところを見ていただきますとですね、119ページですね、6章38節、ここはですね、もう私たちこう舞い上がってしまうような聖書の言葉なんです。114ページのこの38節を見ますとですね、与えなさい、そうすればあなた方も与えられる、押し入れ、ゆすり入れ、溢れるほどに計りを良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。だからあなたがどれぐらい神様を大きく計るか、そのあなたが計ったもんだけあなたは与えられると。ね。都合がいいでしょ？ね。そうなので、私は、それまでは、このバラクみたいな園舎だったんです。今度はもう鉄筋の2階建てで、空調もちゃんとできるようなっていうところまで欲を出しまして、で、まあ大体90坪余りで1400万ほどだったですね。で、その年のこの教会の経常会計は110万円ですから、まあどんだけ現実離れしたバカなことをしたかということが、まあわかるんですけれども、私にとっては本気だったわけですね。で、なぜかって言いますと、さっき言ったこの始めた時の祈りと、そして、まあ、この聖書の言葉と、そして、この、最後の手として神に、神の約束の言葉にかけるということと、まあ、もう一つ目のことに、この、信仰に生き抜いた人っていう、確か命の言葉社から出ている、ジョージ・ミラーの伝記が出たんですね。で、それに出会ったんです。これも不幸なことやったと思うんですけど。で、彼は、イギリスの、 ブリストルというところで孤児院を始めるんですね。で彼はこの募金を公にしないと、もう聖書の言葉と神様に祈ってだけこの授業をすると。で最大では2000人から3000人の孤児たちをもう何も訴えないでこのお祈りと神様の言葉を信じてするっていう、そのことの彼のその反省がこう書いてあるんですね。あ、これで行こうと思ったわけですね。で、ところが、おそばすな私はですね、この、待っていた結末っていうのは、1973年の、この、72年の暮れに契約をして、今言った条件で、スタートしたんですけども、翌年の1月末に最初の請求が来ました。380万円で、集まってる金はもう50万円ぐらいしかないですね。まあ先には設計料で50万円を払ったということもあるんですけれども、何も言い訳にも何もならないわけで、で最後の最後までやっぱりこうお祈りしようと思って、もう絵に描いてバカのあれなんですけれども、お祈りしてました。でいつ伺ったらいいですかって言って、31日の夕方5時って言ったんですね。で5時っていうのはどういう意味があるかっていうと、その3時頃に郵便の配達がありますから、最後の希望として現金封筒かなんかでこお金がそこに送られてくるっていうのをもう最後の唯一の望みにお祈りをして期待しとったわけですけども、ついに来ませんでしたね。これ破綻してしまったんですね。でお手上げしてしまったわけです。で来られてもう平謝りに謝りまして、まあ善処しますと言ってお帰りいただいたんですけども、まあ、こういうことは全部保証人がついてますからね。で、保証人のところで早速電話して、まあ、こんな結果になって申し訳ないと。で、その実は保証人になってくれた人は、もう先生、そんなアホなことやめとけと。私は銀行で借りてるからって言うたんです。そしたらそれはもう、神様に頼ることではないからと思って断ったわけですね。けど、この人偉かったですね。あの時お前、先生あんなこと言って断ったからって言ってですね、私をなじらなかったですね。あ、そうかって言って、受け止めてくれましたですね。で、そして私はその時思ったことは、神様はこの約束の言葉を実現してくださらなかった、祈りを聞いてくださらなかった、神様はこの信じて求めた私を お捨てになったと、まあ、こういうふうに私は思いましたですね。それは大きな私にとっての、まあ、挫折、腎臓一つ取られた時についでの大きな私の、挫折感で、ありました。で、そうこうしてる中で建物はもう建ちましたから、この、落成式もして、子供たちを受け入れてやったんですけども、最初の支払いをですね、まあ、その方が、銀行と話をつけて、借り出してくれていた。最初の支払いがですね、やってまいりまして。で、これは、元金、12万、利子15万。だから1400万ですから、12の、12です、いきますとですね、12の10年間ですから、それぐらいの元本、元金返済ですね。で、驚いたことには、利子が15万ついてますから。で、その時の教会の、この年間予算が110万ですから、こんな小さい教会で、とてもそれは払っていけないことだったんです。幸い、この園児が65名おったのが、その年には80名に上っていました。で、これは、やっぱり園舎が立ったということで来てくれたので。で、まあ、それまでもそうだったんですけども、私と家内は、まあ、この、いくら働いても、この、それは捧げるということでしておりましたから、それをまあ、ちょっと帳面から出して、この返済との資金に当て、そして献金と合わせて、まあ、なんとかこれを払っていったわけですね。で、そして、この神様を、まあ、私はずっと恨みながら、この世に来ていったわけですけど。で、その恨みって言いますか、その挫折がどこに出てきたかというと、自分の人に出てきたわけですね。で、最初一回穴が開いたのは、穴開いたというのは分かるもん、ものすごい激痛が来たんですね。で、 2回目の激痛が来たのがこのその翌年の3月であったんですけども、でこれは尋常じゃないとさすがの私も思いまして、それまで教会の人の病院で診察を受けてたんですけども、松山の胃腸外科専門の松山教会の会員のところに行きまして見てもらったら、その持っていた写真見て、先生それだけでこれ2つ穴が開いてるって言うんですね。で元のその病院の先生は外科専門だったもんですから、まあ伝統言読めんかったんでしょうね。2つ開いてるのは分からなかったんでしょう。でそれ前開いてたらこれはもう緊急入院でしょうけども、後ろへ開いててこう脂肪でその穴が塞がってたんでしょうね。それでまあ生き延びとったわけでしょうけれども、67キロあった体重が入院した時には42キロぐらいに、まあ、激減していましたですね。で先生すぐもうこれは手術しようと思ったんですが、あんまり体力がないのでちょっと栄養補給してと思って、まあ、1ヶ月ほどいろんなこと手立てを考えてくれました。ちょうどアポロが月に到着した年で、プロテインという粉末のタンパク質をこう取り寄せてね、私にそれを解いて飲ませてくれたりした治療を受けたんですけども、まあ、それがそこの順調を取るだけで、擦れるだけで、この、まあ、ザクロのようになっているそこが腫れ上がって、まあ、一切も止まってしまうわけですね。で、そんなんでも先生は3月4日に入院して、3月29日に、まあ、最後通告として、まあ、先生は牧師やから言うけど、まあ、半々やな、と言われてですね、まあ、確認したんですけども、で、その29日の、まあ、入院した日から私はこのマタイによる福音書、まあ、牧師やからやっぱり聖書ぐらい読まないかんと思って、ぼつぼつ読んでたんです。で、ちょうど至ったところが、その29日の晩が18章なんですね。で、ここで、もし、片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。この切って捨てなさいというところが私の心にピッと来ましたね。切って捨てることが今間もなく始まるとして。で、この時に、まあ、この今もこう瞑想がありましたけども、ベッドの上で、その日もこう通過しない胃に止まってしまったものを抱えながら、この言葉を切って捨てなさいという言葉が私の心にこう、ガッとこう入ってきたわけですね。で、ぼんやり考えてまして。で、その時、こう私というものに、あるいは教会というものに神様は、の恵みというものは、もうすぐそばに、神の国が近づいたと。イエス・キリストが私たちのところに、救いと、恵みと思って、こう来てくださっているわけですから、神様の救いというものはもうその間近に、そのそばにあるはずなんですね。で、そのところの災害の障害物が、この私の肉体で言うならば、十二指腸が腫れ上がっているところ。いいまでは入るわけですね。十二指腸が腫れ上がっているので入らない。ですね。だから、その十二指腸のそのズタズタになっているそのところが実はお前の罪そのものだと。罪というものがそこであるから、私の祝福が、私の約束の言葉がそこにこう、成就しないんだと。まあ、こういうふうに、受け取ったわけですね。で、そうしますと、ああ、神様を信じきれなかった、恨んでいた、教会の人がみんなもっと熱心に祈ってくれなかった、私と同じように捧げてくれなかったとかね、もういろんな裁きをもうやたらに裁きまくってるわけですね。で、もう芋づる式っていうことになりますけど、罪っていうのは芋づる式に出てくるんですよ。ね。ですから、言うならば、この聖書の言葉にをその晩読んだことによって、イエス・キリストのこの言葉が、私の罪の真ん中に来たわけですね。言葉が私の真ん中に来て、私の罪をこう、暴くと。白日のもとにね、私の罪を暴く。ですから、洗礼を受けるときには、まあ、あんな、悪いこと、お母さんの財布からお金取ったりとか、よその果物食べたりとかね、そういうことはやられましたけども、これほど真ん中、神の言葉によって罪が暴かれていくという、この罪のど真ん中に、神様の言葉が届くっていうところには至らなかったですね。ですから、 私はそのベッドの上で本当に神様あなたの前に罪を犯しましたと、まあ、心から初めての悔い改めの祈りをさせていただきましたですね。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じようですね。ですからまあこれはそう多分偶然やと思うんですけど、その時お腹がグーって言ったんですね。通ったということですね。やっぱ面白い、神様はやっぱり印をこう与えになられるんですけども、そしてヘブル書の4章のところに神の言葉はモルハの剣だっていう言葉がありますね。そして、ね、生きており力を発揮すると、だからまさしく私に神様の言葉を信じてこの最後のこの授業のところに到達したときに、まず神の言葉は一つの鋭い刃となって私の罪をこうぐさっとですね、そこにあらわにし、文字通りメスでこのその時結局 E の4分の3ぐらい取られて、そしてぐちゃぐちゃになったところにバイパスをつけていただく、まあ、大手術をしたわけでありますけれども、文字通り刃が入りました。で、まあ、もう一つのいい方の許し恵んでくださる刃というものはまず、まあ、これ印ですけども、すぐ私のその時に噛んだイエス様の言葉はマルコによる福音書の二章にありますですね。今のよくはちょっと違いますけど、何時の罪許されたりですね。聖霊が働いているって言いますか、そういう神様のご支配の中で、私が悔い改めの祈りをした時に、イエス・キリストが、この、チブの人を癒される時にですね、何時の罪許されたり。このイエス・キリストの言葉が、まず私の心の中に、さっとこう入ってきましたですね。ああ本当にキリストはこの私のために十字架にかかってこの私の罪を許してくださったということに初めてまあ出会わせていただいたわけです。これは憐れキリストの憐れみの第一号です。でこの時に借金が全部なくなったらもっといいんですけどもそれは問屋が落ちなかったわけですね。で神様は、まあ私は意地が悪いとおかしいけど、いつまでいじめられるんだろうかと思っておりました。そしたらちょうど3年目、36回払って、時にですね、今治教会の信徒の方が電話かかってきて、先生、なんか要求借金しはったようで、って風の便りで聞いたとか言ってね、で、自分の今、仕事してる中で、ちょっと、浮いたお金があるから先生のとこへ回すから、どこで借りたんやとか言って、でただしある時払いの借金なしで、まあ担保もいらんし、持ち利子もいらんし、先生、すぐ払い込んできてあげるからとか言ってですね、電話かけてくれたんですね。そしてすぐ行ってくれて、その受け取りを翌か翌日ぐらいに郵送されて帰ってきました。でこれは罪許されたことについての3年目なんですけど、まあ石の上にも3年で3年じっと我慢しておったわけですけども、神様はこんな憐れみをですね見せてくださったわけです。でこの利子がないということといつでも振り込んでということ返してということは、もうそれであと3年ぐらいでこう返せたんではないかと思いますね。ですからこの方のこのご厚意っていうのは、本当にこれは、この神のご厚意であったと、イエス・キリストの憐れみであったと、心から感謝して、この受け取らせていただいて、文字通り、この神の言葉というものは、生きて、ですね、私のこの罪をえぐり出し、ですね、また一人のこの人に働いて、そのような助けを、憐れみに持って送ってくださった、いうこのことに、この出会わせて、いただきましたですね。ですから神の言葉というものの私たちをまず真ん中に、神の言葉の前に、神のイエス・キリストの前に私たちをこう導いてくださって、そこで神を見上げ、そこで神様の約束の言葉をこの受け取らせて聞かせていただくわけであります。ですから ローマの10章の17節のこの実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まると。でここで遠藤先生お願いして私の入門講座の本を紹介してくださるように頼んで、まあ名著を入り口に御言葉に聞くっていう題に、まあ、私の長男にもう笑われて、もう何ちゅうもうしょうもない題をつけたりって怒られたんですけど、私にとっては切実な問題でですね、聖書の言葉を聞くということに、こうキリスト教信仰っていうものの、あるいは人間存在っていうものの、もう最も大事なことがこうかかっているということから、まあ、その題にさせていただいたわけでありますけれども、でそして、この、悔い改めてっていう言葉は皆さんどっかで一回ぐらい聞かれたと思うことがあると思いますけども、まあギリシャ語でメタノイアですね。動詞でメタノイオ。で、この真ん中っていう言葉は、まあメモスっていう言葉なんですね。で、メタノイアのこのメタっていうのは、これは瀬戸語ですから省略されてますけれども、メモスが原型、言語なんですね、原型で。それ縮めてメタになってます。ですから、メタノイア、悔い改めるっていう言葉は、ノイアっていうのは、まあ、理性とかですね、考えるという意味ですから、ですから、真ん中で考えるっていうことですね。悔い改めるっていうことは、私たちがイエス・キリストのお言葉に導かれて、イエス・キリストのお言葉によって、イエス・キリストのお言葉、神のご支配の真ん中に至らせていただいて、その真ん中で神を仰ぐっていうことですね。神のなしてくださることを仰ぐ。で、橋っていう言葉は、変という言葉は皆さんご存知のように、まず変色でしょ。それから変愛、変屈、変曲ですね。変境の地の変境。もう全部ある意味ですね。変がつく場合。で、橋から物事を見る。橋から神を仰ぐ。橋から神の言葉を、に関わっていくということが、どんなに不毛なことであるか、災いなことであるか、ですね。でも、真ん中に立って、真ん中に導いていただいて、真ん中に言葉に導かれて、そこで考える。そこで受け取る。ですね。この聖書の世界は、私は信仰の世界の神の国の、まあ、奥義ではないだろうか。またそれをもう失敗して、この、皆さんと違って、私は神様の体罰を受けてね、もう殴られたり蹴飛ばされたりしてね、もう病気をずっとしてきたということはですね、もう全部、この、クレバーでないんですね。神様の言葉を聞いて、パッと分かって、すぐそれにお答えしていくという、幼子みたいとかやっぱないんですね。ですから、もう神様に叩かれて、毒され、どつかれてですね、踏んづけられて、腎臓を取られて、胃も取られて、全部こう取られてですね、やっと真ん中に来させていただいて、まあ、そこで自分の罪を示されて、そして神様の憐れみの印っていうものをですね、一つ二つ小出しにいただいて、そして出会わせていただいたって、まあ、そういう意味において聖書の世界っていうものは、私はやっぱり、あるいは神の言葉の世界っていうのは、この言葉に導かれて、私たちは神と出会い、神に生かされ、神に喜ばせていただくことができるんではないか。で、そういう意味でルターが宗教改革で掲げた、この聖書のみ、信仰のみっていうのは、私たちプロテスタントの信徒にとって、牧師であれ、信徒であれ、今の最も大事な事柄ではないかということを思うのです。お祈りいたします。天皇お父様、真ん中に立ちなさい。私たちは、自分の都合や考えや利害や行きがかりや、様々なことで、あなたの真ん中に、お言葉の真ん中に、立つことを避け、拒んで、歩みやすいものであります。しかし、あなたは無理やりに私たちを、真ん中に引き据えられるときに、貧しいものは、幸いなりとおっしゃってくださって、真ん中に引き据えられることのどんなに幸いであるかをの一端を知らせていただいたことでございます。どうかいつもこれからもそれぞれに、私たちはあなたの言葉、あなたのご支配の中で歩ましていただきますが、絶えず、真ん中を避けて生きようとする愚かなものでございますが、御霊の助けを、またあなたの憐れみの力をいただいて、 あなたの言葉とあなたのご支配の真ん中に正しい歌を歌いさしめてください。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。
それでは賛美歌494番を歌います。
主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。 食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りします。神様、御子をイエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられております、大いなる恵みに感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを尽くし、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますよ。アーメン。少子すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがジュースとなっております。外側がワインです。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを岡原和子さんに捧げていただきます。
お祈りいたします。在天の主なる神様、今日は多くの教友とともに 教会に出席ができ、佐藤先生より信仰の真髄をついたお話をいただき、またただいまは聖餐の儀式に招かれたことを心から感謝いたします。思えば高野原教会は創立30周年を超えました。多くの先輩とともに日の出るような祈りの中に求め与えられたこの教会、今は静かな平和が与えられています。今私たちは次の30年を目指して本当に考えなければならない時ではないでしょうか。今時代を背負う新しい芽の台頭をそこここに見ています。求めをさらば与えられん、叩けをさらば開かれんです。この時100年の宣教の歴史を持つ丸太町教会の佐藤先生をお迎えできたことは本当に感謝です。神様、どうか後から続くこの教会が今何をなすべきか追い求めていく良い機会となりますように、どうぞお示しください。教会から今遠のいているとも、後ろから押して足を早めて教会に向かわせてください。病床にある友を力づけ、教会に来る日を待ち望むことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌います。その間にグラスを入れていただきます。
の作品です。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお誘いください。お座りのまま賛美歌547番を歌います。
信頼者の方をご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立ってその場で皆さんにお顔が見えるようにしていただきたいと思います。親子で、田野エリカさん、それから田野美沙さん、わかりました。わかりました。それから、もう一つ、田中恵子さん、それから田中真理子さん、後ろにいます。
それでは牧会報告を行います。本日の集会、佐藤先生を囲む昼食会、礼拝後すぐでございます。それと、聖火での練習がございます。昼食会の後すぐということでお願いします。伝道委員会はこれも礼拝後すぐですが、地下室の方で、10月定例役員会が午後1時です。総年会主催夕べの集いが午後6時より行われます。今週の集会、学園前家庭集会が6日月曜日午前10時半より、聖書講座、8日水曜日午前10時半より、ハンドベル練習が8日水曜日午後1時30分から、晩祷会、8日水曜日午後7時より、ひまわりグループ、9日木曜日午前9時からです。街道清掃日、11日の土曜日、よろしくお願いします。キリスト教基礎講座、11日の土曜日午前10時半からです。遠藤牧師の予定、10日金曜日午後が面会日となっております。次週手術、10月12日、聖霊降臨節第23日手術です。 次週は、西岡智弘神学生の説教をいただきます。礼拝後の集会、教会学校教師会コーヒーアワー、集会料理の予定ですが、ピーターパンのお昼ご飯、10日17日金曜日午前10時半からです。ハンドベル練習が10月17日金曜日午後2時から、していきまして、野外礼拝10月26日、午前10時半からです。車の送礼の予定もしております。英民社記念礼拝11月2日午前10時半より、午前礼拝が午後2時からございます。それと、下から2つ目ですが、地区集会集中日、11月23日日曜日、これは次のページにもまとめまして、11月30日の日曜日、この日時日を当てています。自宅を開放していただける方、できましたら、牧師あれば西沢役員の方まで、申し出いただけたらと。今回の地区集会については、もう地区割をその決めるんじゃなしに、自然発生的に各それぞれの地域で、集まっていただければということでお願いしております。言い出しっぺになる人を募っておりますので、よろしくお願いいたします。以上。それとお知らせですが、奈良 YMCA で JICA の中国青少年のホームステイを受け入れてくださる方を募集しています。詳細は遠藤牧師までお願いいたします。
すみません、一つ大事なことを紹介し忘れていました。今日の説教者佐藤先生の、著書、説教の中でも紹介されましたが、名著入り口に聖書という、本を、20冊用意してくださいので、もうすでに、だいぶなくなりかけていると思うんですけれども、1200円を1000円でということですので、今日中にお求め、いただけますと、よろしくお願いします。
本日限りということですね。はい、それと、総年会の有料の書類の方を、伊藤さん、
今日総年会主催で、祈りと賛美のひとときを持ちたいと申しますので、総年会以外の方もどうぞ、多数ご参加ください。その後、みんなで食卓を囲みたいと思いますので、こちらの方もぜひ、たくさんお集まりください。ちょっと学園祭、大学の学園祭風ですけど、おでんと茶飯ならぬ松茸ご飯炊く予定ですので、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。それとグリーティング前後左右の方お願いいたします。それでは、詩編541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わり、万事ら一同の上に、とこしなえに、限りなくあらんこと。アーメン。 ほうほう。
Mm-hmm.